おはようございます。このところ皆さんお気づきかどうか分かりませんけど、子どもさんたちのために日曜学校をやってるんですよね。でこれから兄健先生が責任を持ってやってくれますので、もし、よろしければ大地君とか龍太君とか参加してくれて構わないです。外に行くと、兄健先生がいろんなことをやってくれますので遠慮しないでどうぞ。はい、じゃあお隣にとどまってください。はい、改めておはようございます。あ、久しぶりにジャッキーへ歓迎します。ようこそ。いや、わかりましたか皆さん、今読まれた聖書の箇所はもう外国語の名前ばっかりでね、北海道人にはあんまり大したことないんですよ。大体地名がアイヌ語の地名が多いので、あ、そんなことはないか。ね、これだけ名前がいろいろ出てくるとなんか読みたくなくなるクリスチャンってたくさんいますよね。僕も最初はそうでしたけど、でも本当は大事なんですけどね。はい、見えるかな、これ実は実際の地図よりも太らせたんです。横に広がらせたんです。でそうしないとちっちゃいので、北の方からアッシェル族、ナフタリ族、ゼブルン族、イッサカル族というふうにイスラエルの十二部族が神様の約束に従って、占領し住むようになった土地を大体のところで表しています。一番南にあるのがユダなんですけど、ユダの中にシメオン族の割り当て地、相続地があります。見事、ありがとうございます。すごいね。はい、でこのマナセっていうのを見ると広いんですけど、真ん中にヨルダン川があって、このヨルダン川を挟んでマナセの半部族っていうのが2つあったんです。でマナセの半部族と半部族がこの、オレンジ色の部分を半分ずつに分けて取ったんですね。面白いですよ、半部族っていうのは。僕もよくわからないんですけど、でも、こんな風にして神様がモーセを通して命じられた、イスラエル民族の所有地、約束の地をくじで分けました。くじ引きにした。で、くじっていうのは皆さんどう思われるか分かんないんですけど、私はくじっていうのは偶然を当てるもんだと思ってたんですよ。そう思ってる人いるかもしれませんね、この中に。でもね、お祈りしてくじを引くっていうことが神様の御心を知る方法だったんです。だからモーセが命じた祭司はウリムとトンミムという石を、2つの石を持っていました。この石を祈って神様の前に投げることによって神様の御心がどっちなのかっていうことを祭司たちは判断したんです。大事なのはくじではありません。大事なのは3時です。違います。みんなが起きてるかどうか試してね。くじではなくて信仰です。神様を信頼することです。このくじを通して神様が働いてくださる。あんまりね、宝くじには通用しないみたいですね。でも神様の前に大事な決定をしなければいけないとき、私たちは神様に祈るんですが、私なんかはどっちみち自分は神様の声を聞くことがないだろうとどこかで思い込んでいました。でもそういう思いが危険なんです。祈るからには神様が必ず答えてくださいと神様を信頼することが大事なんです。どんな方法でかは分からないけど神様は答えてください。それを待っていく、焦らずに。そうすると神様は必ず導いてくださるんです。間違った方向に行こうとしても神様は 突然ドアを閉ざしたり、全然別の人が来て他の方法に引っ張られたり、あるいは勧められたり、でそれは偶然に起こっていることではなくて、神様があなたの祈りに応えてあなたを導いていてくださることなんです。僕にとってはこれはものすごく大きな発見だったので、今一生懸命話してるんですけど、皆さん割と黙って聞いてますけどね、ちゃんと受け取ってください。神様必ず答えてくださるんですが、その何の疑いもなくいきなり手のひらに文字が現れて、そんな方法は使いませんから。なぜならそんなことをすると私たちが神様を信頼しなくていいからです。見える印を求めてしまうからです。だからイエス様は言われた、ユダヤ人は印を求める。でユダヤ人は印を求めたので、イエス様が見えなくなったんです。今の私たちも同じです。印を求めたらイエス様が見えなくなる、神様が見えなくなるんですよ。神様の答えを受け取るというのはいつも信仰なんです。信仰っていうことは 100% の保証があるとは限らないことなんです。でもそういう求めるものの心に神様はこれだという思いを与えてくれるんです。何かわからない、これなんだっていう思いを与えてくれるんです。それを大事にしていくことが信仰の歩みなんですよ。で人から言われて面白くないこともあるんです。聞きたくないこともあるんですよ。でもその自分の感情で動いてはいけないんです。神様はどのように私の心に迫っているんだろうか。感情にできるだけ流されないように一息ついて深呼吸をして、神様今あなたは語っておられます、聞く、そして待つ、これ大事ですよ。深呼吸、神様に聞く、待つ、この3つが大事です。信仰ってのはそういうことなんですよ。自分の感情に流されないようにまず一息ついて神様に聞き、そして神様からの反応が心に響くのを待つ。そんな風にして神様はいつも確信がない私たちを助け導いてくださいます。イスラエル部族は占領した土地を分割するのにくじ引きをしました。神様が言われたからです。くじで分けなさい。そしてそれをイスラエル民族は未だに神様から約束された土地なんだということで自分たちの土地を命がけで守ろうとしています。興味深いことに世界中の少なくとも140から170の国にはイスラエルがこの土地から出ていくのがいいと言い続けています。ちょっとこれ皆さん考えてください。世界中の170の国々がこの民族はこの土地から出ていけといった例が他にありますか？ないんですよ。ないんです。それどうします？日本人、日本の国から出て行った方がいいって世界中の170の国が言った。いや何言ってんのって話じゃないですか。でもイスラエルはその対象なんです。私何度も言いましたけど、イスラエル政府がやることが全部正しいと私は思っていません。イスラエル政府の中に過激派がいるんです。ユダヤ人の過激派がいて、その人たちの意見でクリスチャンがユダヤ人に伝道してはいけないって法案が通っちゃったんですよ、イスラエルの国会で。そんなことが正しいって言えるわけないじゃないですか。でもそれは別として、 イスラエル人がこの土地にいることが問題だということが問題なのに、誰もそういう意見を言わない世界が今です。そんな中で私たちイエス様の教会、イエス様の体は戦争をして人をクリスチャンにするのではありません。イスラム教が始まった時、イスラム教のリーダームハンマドは喧嘩コーランかと言って町々をイスラム教にしていったんです。喧嘩コーランかっていうのは有名な言葉なんですよ。つまりお前たちが俺の言うことを聞いたら全部助けてやる、言うことを聞かなければ皆殺しにするって言って村々に行ったんですよ。なんかこう社会的にとか政治的に正しい言葉とかっていろいろ言われてるんですけど、そういうことを考えていくと本当のことが言えなくなりますからね。で、私歴史のことを言ってるんです。私の考えを言ってるんじゃないです。これ現実なんです。イスラム教の始まりはテロなんですよ。テロ、テラーっていうのは恐怖っていう意味です。そんなどうですね、そのちっちゃい村で平和に暮らしていたところに馬に乗ってこう剣を振りかざす連中が来て、どっちにするの、お前信じたら助けてやるって言われて、ね、日本人ならすぐに信じますって言いますよね、嘘でも。そのようにしてイスラム教は今世界に増え広がっているんですけれども、私たちはそのようなやり方で世界を変えることはできないということを知っています。神様はそのようなやり方を私たちに命じておられるのではありません。今日読んでいただいた箇所からヨシュアは年を取ったって書いてあるんです。これ年を取ったというのは日本語の表現ですからね。年を重ねて、あ、いやいや、やっぱり聖書だな。年を重ねて老人になる。皆さんね、年は取るもんじゃないんです。重ねるもんなんですよ。私ずっと言ってたんです。年を取るってね、いやいや、取らなくていいでしょ別に。おはようございます。聞いてますよね。はい、ありがとうございます、はい、年を取る必要はないです。黙ってても年は来てくれるから。で、来るものは重ねていけばいいんです。これね、ヘリクス言ってるなと思う人いないと思いますけど、私たちの考えはいつもそのように何かとの関連で気づかないうちに判断してんです。これ本当にあった話だっていうふうにある牧師が話していました。イギリスでの話です。ある親に一人娘がいた。彼女は大学に行くと言って家から離れていった。何の音沙汰もない。何年も経ってやっと手紙が来た。その手紙には書いてあった。お父さんお母さんごめんなさい、長い間何の音沙汰もしませんでした。実は私は交通事故でひどい怪我をし入院していたんです。入院していたところで私に優しくしてくれた男性がいました。で、私はその人の腎臓をもらって今生きているんです。で、実は私はその人と同棲しているんです。で、実は私は妊娠しているんです。で、実は私これから結婚するんです。で、え？びっくりでしょ。で、それ聞いて親はそれ読んでどう思うと思いますか。皆さん何年も落とされた、え、怪我した、え、生きてる、え、同棲者、え、妊娠してる。そのすぐ後に書いてるんです。実は私は妊娠なんかして、私は病気なんかしていません。腎臓移植なんかしていません。誰かと同棲もしていません。妊娠もしていません。でも私は大学の試験みんな不合格でしたって書いてあったんです。みんな分かった？この女の子頭いいですよ。ショック ックな嘘を親につくことで本当は伝えなきゃいけなかったことのショックを和らげたんです。いやそらだって親なら思う、死ぬほどの病気した、妊娠してる、うわでも大学 の, 合格あの試験不合格、そんな程度で済んだのかと思うじゃないですか。はみんな分かってんのかな。いきなり大学の試験不合格、何やってんだこの口をお金出してやってんのにっていうふうになるんですけど、言いたいことはね、私たちはいつも何かとの比較の中で物事を判断しているので、その判断が必ずしも正確、必ずしも合っているとは限らないということです。だから私たちは自分は年を取っていくなと思っていくと年を取ってしまってるんですよ。すんごくなんかこじつけに思えたら勝手に思ってください。私はそんな風に考えてない。黙ってたって時は過ぎていくんです。何も考えなくても誕生日は来るんです。来たければ来させればいいじゃないですか。で私がそれによって影響されなければいいんですよ。いやそうですよ、もうあと 1,2 年で80か、もうそろそろこんなところで話すのやめようかなって思っても不思議はないです。大体の人がまだやってるのかって言いますから。でもそういう問題じゃないでしょ。今日も児童子供さんの祝福式があります。大事なのは年を取ったからもうできませんっていうことじゃなくて、年を重ねて老人になったヨシュアに神様がまだやることがあるよって言われたんですよ。こんな素晴らしいことないんじゃないですか。アーメンですよ。はい、これから後期高齢者、後期高齢者になっていく皆さん、まだやることがあるって神様に言ってもらえるっていうのはすごいことですよ。いやいや若くたってそうです。若い人の中で自分は何のために生きているのかわからない人はたくさんいるんだ。だから神様はお前にはやることがある、私がお前を使うんだって言われるんです。それを聞いていく、それを受け取っていくことが人生で大事なんですよ。イエス様につながっていたらイエス様は必ずあなたにやるべきことを用意してるんです。もしあなたが分からなかったらそれはイエス様の問題じゃないんです。あなたが聞き取っていないことは、年は取らなくていいけどイエス様の声は聞き取らなきゃいけないんです。いや笑い事ではなくて聞き取らなきゃいけないんです。で聞き取ることはそんな簡単ではないかもしれないんですよ。でも諦めずに聞いていきましょう。イエス様教えてください。私は12歳の時に神様が伝道者になるって言ってくれたことを本当に感謝してます。子供の時の最悪の質問、大きくなったら何になる、ね、もうなんとなく私はその質問がね大嫌いだったんです。今なら言えるんです。そんなのあんたに何の関係があるこっちの勝手だよっていうね。で8歳9歳10歳の子供に聞くのは大人の勝手なんですよ。そんなことを言うよりもお前にはこんな能力があると思うよ、それを大事にしなさいって言うことの方が大事なんですよ。子供だった人がティーネイジャーになって高校生になって自分がやることはこういうことではないかと思えるように手伝うのが大人の世代のはずなんですよ。ね、大きくなったら何になるって聞きっぱなしで 何かをするわけでもないっていうのはもうやめなきゃいけないと私は思ってるんです。でもイエス様には聞くんですよ。イエス様何ができますか、僕は何をしたらいいんでしょう、教えてくださいね。イエス様は言われる、ね、お前はまだ小学生だからちゃんと勉強しなさいそのうちにイエス様ちゃんと答えてください。聖書を読んでいく、お祈りをしていく、その中で答えてくださるんです。12歳になるまで僕は何にも分からなかったので自分が何をしていいのか全く見当がつきませんでした。でもその一言で自分の人生が決まりました。神様はあなたも私もこの地上で生きている限り必ず やることを用意していてくれるんです。必ずあなたを用いて誰かが祝福されるようにイエス様は願っているんです。人間はそのように生きるように作られてるんですよ。自分の目的を達成するっていうことも悪いことではないかもしれません。しかしその目的がただ自分のためだけだったらそれは危険です。神様が願われるのは私たちが誰かのために生きていくことです。そのこと聖書に書いてありますか？書いてある、書いてあるような気がしますよね、うん、そういう言葉では書いてないんです。でも一番大切な戒めあったらみんなパッと出てくるでしょう。神様を愛し隣人を愛します。隣人を愛するってどういうことですか？それはあなたのすぐ近くにいる人のために生きるっていうことでしょう。十分にできるかできないかじゃないんです。やってみないと分かんない。やることが大事なんですよ。もういいね、こういう応答があるっていうのはありがたいことですよ。本当にやってみないと分かんないじゃないですか。僕の中学生高校時代の牧師は自分のクラスメートにイエス様を伝えたんです。そのクラスメートはそんな信じるわけねえだろ。お二人とも農学校だった、ね、大学の農学科で、僕の先生は言ったそうです。お前リンゴの味見ただけで分かるか、食べてみなきゃ分かんないだろう。その一言で相手はクリスチャンになったんですすごいです。食べてみないと分かんない、やってみないと分かんない。イエス様の言葉を求めてこれかな、信じてやってみないと分かんない。やってみて間違いだったらまた求めればいいんですよ。それだけの話なんです。イエス様は私たちみんなになすべきことを用意しておられるんです。ヨシュアはこの頃すでに90歳代だったと思われます。だいたい80歳ぐらいでリーダーになったわけですから、ね、でこれから15、6年彼は生きていくんです。すんごい慰めですね。僕には90代になってまだやることがあるじゃないかって神様から言われたら、これは力ですよ。喜んじゃいますよ、ね、喜んでください。まだやることがありますから。
あります
よ。どこにいてもどんな状況にいてもやることはあるんですよ。でそれを私たちがやることがある、じゃあ若くなきゃダメだとか健康診断全く問題がないと言われなきゃダメだとかって考えちゃうとできなくなるんです。ヨシュアは私高齢だからって言わなかったですよ。やることがある、それはまだ占領されていないところを占領することだった。でもそれをヨシュアが自分一人で頑張って剣を持っててやるってことではなくて、ヨシュアがリーダーとしてさらに民を動かして残っている働きを完成させるっていうことだったんです。今日のポイントはそこです。イエス様の教会にはやることが与えられているんです。それははっきり命令されてるんです。イエス様によって全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。あなた方は行って全ての国民を弟子としなさい。そして父と子と聖霊の名によってバプテスマを施し、私があなた方に命じておいた一切のことを守るように教えなさい。これは教会にイエス様から命令され与えられた使命、やるべきことなんですが、まだ終わってないんです。なぜなら世界の3分の2はイエス様を信じていないからです。そんな中でアメリカの有名な牧師が2033年までにイエス様の命令を完成しようということを言い始めました。なぜ2033年か、それはイエス様が死んだのが紀元33年だから。それから2000年後に教会がイエス様から言われた大命令を成し遂げよう、世界中のいろんな有名なリーダーがそこに参加してるんです。 それ私は分かりません。なるのかどうかも分かんないし、33年という数字が正しいのかどうかも分かりませんけども、ただ言えることはイエス様が私たちに死なさいと言われたことをやり続けなければいけないことです。それが達成されるのを目指してやり続ける。教会がイエス様の福音を伝えて世界中に、世界中の全ての国民がイエス様についてのグッドニュース、福音を聞いたら世の終わりが来るとイエス様ご自身が言われました。それぞれの思いがあるでしょう。私は人に話をするのが苦手だとか、伝道って言われてもなんか気が進まないなとか、いろいろあるでしょうけど、私にとって大事なのは、私がいつもイエス様がどれほど素晴らしいお方なのかを知り続けることです。確認し続けることです。イエス様がどれほど素晴らしいお方なのかっていうことを皆さん、私たちが本当に知りたかったら、本当に知りたかったら、必ず同じ心を持っている人たちとの交わりが必要なんです。私も本当にイエス様はどんなお方かを知りたいと思っている一人二人三人の人と交わることによって、私たちのその願いがもっと清められて純粋になっていくんだ。もっと強くなっていくんです。そしてお互いに助け合いながら、お互いの話を聞いていくと、あ、イエス様ってそんなこともあなたにしてくれたの、私はそんなことを知らなかったっていう経験をするんです。自分のことも人はそのように受け止めてくれることで、イエス様ってこんなに素晴らしいんだということがどんどん新しく重ねられていくんですよ。重ねられていくことによって私たちの信仰は強くなるんです。何があっても神様を疑う必要はなくなるんです。そしてやがて私たちはこの地上で、この肉体で生きる人生を終えて、永遠の世界、普通に多くのクリスチャン、あるいは多くの人は天国と呼んでいるその状況に入っていくことを聖書は宣言しています。その天国という状況がどんな状況か聖書はほとんど詳しく語っていません。それは考えなくていいからです。いや、考えること自由ですよ。あんまり考えなくていい。そこに行けば分かるから、行くまでの楽しみにしとけばいいんです。でも私たちが考えるのはこの世界で今私たちが何をするかというと、ただ原則はわきまえておきましょう。今日読んでいただいたところの一番のポイントは、私たち教会、イエス様の体にまだやるべきことがたくさんあるということ。その中で神様の約束は相続分があるということです。ここでは相続地という言葉が使われていました。相続地訳されている聖書の言葉、ヘブライ語の言葉の意味、それは、まあ、自分が当然受けるべき分、不動産と土地建物とか財産とか相続財産という意味も入っているんですけれども、他にも意味があるんです。英語で heritage という言葉があります。これはなかなか日本語に訳しにくいんですけど、辞書を読むと、人間がですよ、人間が生まれながらに持っている地位、身分、品性と書いてあるんです。これが私にとっての大きな祝福になりました。イスラエル民族は12の部族があって、その中でマナセという部族が半分ずつにされたんです。なぜかっていうと、レビ部族は相続地を持たないって神様に決められたからです。 皆さん、レビ部族が相続地をもらわなかったのはプラスですかマイナスですか。プラスだと思いますか。だって自由に神様から言われたことがすることができるから。お見事です。相続地を持つっていうのは死の責任を負うことです。耕すんです。地を生かすんです。それは大きな仕事です。でも一つの部族はそういうことに時間を割くのではなくて、神様に仕えて神様からのメッセージを民に伝え、民の願いを祈りを神様に伝える役割、祭司の民として選ばれました。だから彼らが受け継ぐべきだったものは主ご自身だと聖書に書いてあるんです。あなたはどの部族ですか。ルベンですか、ユダですか。聖書はペテロの第一の手紙に言ってるんです。私たちは聖なる国民、王である祭司って言ってるんです。私たちはみんな祭司と言われてるんです。私たちが受け継ぐものは主ご自身なんですよ。みんな主ご自身を受け継いでいくんですけど、それはどういう意味か。どうか私たちの思いがお金とか財産とか土地とか建物とかっていうことにこだわりませんように。私にとっての大きな祝福になった、それは人間として生まれた時から持っている地位、品性。神様が私たちをご自分の形に作ってくださった、その私たちがやがて受け継ぐものがある。それは何ですか。神様を信じてるとか、イエス様のようになることです。イエス様の品性、イエス様の地、イエス様が天地の作られる前から持っておられたものを私たちは受け継ぐのです。そういう存在であることを忘れたら自分勝手になってしまうでしょう。でもそのように神様は準備しておられて、そこに向かってきなさい。それを勝ち取るために今のこの世ではやるべきことがたくさんあるんだ。それを果たしていくことで、あなたは、私たちみんなですよ、あなた方は私が与える相続を受け継ぐのだ。それは私の品性だ、イエス様のご性質だ。私にはふさわしいかどうかって言われると、まずふさわしくないとしか言えませんが、でも神様の約束としてそれが私たちに与えられると言われているので、それを待ち望んでいきます。そのために私たちはやるべきことをたくさんあるのでやっていくのです。引き続きお互いのために祈りましょう。町の大変革のために祈りましょう。この日本の国はひどい、私もそう思います。でもひどいっていうだけではなくて、日本の国のために祈りましょう。天皇のために祈りましょう。首相のために祈りましょう。国会議員、県会議員、市会議員、そういう行政とか政治の立場にいる人たちのために少なくとも祈りましょう。その人たちの心が変えられて、やることが変わっていくように。いくら意見を言ってもおそらく今のままでは彼らは何一つ私たちに耳を傾けないでしょう。残念ながら本当はそのために選ばれているのに。でもそれが分かっていたら祈りましょう。奇跡をしてくださる神様に祈り求めていきましょう。少なくともそれは私たちがやるべきことです。そして私たちは毎日の生活で誰かのために生きるっていうことを求めていきましょう。 私は隣人を愛するっていう時に自分の家庭の外のことばっかり考えていました。でもはっと神様がある時気づかせてくれました。私の一番近い隣人は私の妻だ。気づくだけではダメなんです。ちゃんとやらなきゃいけない。ちゃんとやってないんですけどね。でも求めてはいるんです。求めてはいるんです。身近な人から始まってその人のために生きるってことはどうすることなのか考えていきましょう。祈りながら、もしかしたらそれは本当は自分でやることがあるんだけど、やりたい、やらなきゃいけないってことがあるんだけど、5分でも10分でも15分でも30分でも耳を傾けることかもしれません。いや、新聞見ながらじゃなくて、あるいはスマホ見ながらじゃなくて、顔を見ながら神様教えてくださるでしょう。そのように私たちが自分が分かる範囲から誰かのために生きていくことで神様が働いてくださり、その分私たちは自分たちの相続分に近づいていく。そして神様は不従順な私たちでも不十分な私たちでも求めていくものには必ず祝福を与えてくださるお方です。受け取っていきましょう。私たちにあるべきこと、私たちはそれを私たちのために用意されている相続運に向かって一緒にやっていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたの憐れみ恵みを感謝します。あなたのお心をもっと分からせてください。私たちがキリスト者と一緒にいる時間、意識しながら共にあなたを求め、あなたの思いを受け取ることができますように助けてください。一回でも多く祈ることによって、どうぞあなたの御心である大変革がこのいわき市に、日本に起こりますように。人間的に見たら不可能としか見えませんが、あなたは奇跡の神様です。あなたを待ち望みます。天皇お父様、どうか天皇ご夫妻をお救いください。イエス様、あなたがご自身を表してくださって、あの優れた方々がイエス様あなたによって人生の大変革を体験しますように。天皇お父様、あなたのご慈愛が石破総理に注がれますように。大臣たちに政党、政権政党に、あるいは国会議員のみんなに注がれますように。福島県知事に、福島県議会の議員の皆さんに、いわき市長に、いわき市議会の議員の皆さんに、ああ神様、どうかあなたのご慈愛が注がれて人々が祝福され、そして自分のために生きるような人生ではなくて、本当に人のために生きるという人生を歩むように助けてください。イスラエルの国を憐れみ、指導者たち、政治家たちにあなたがお語りください。エルサレムに平和が来ますように。病の方々に癒しをもたらしてください。あなたが祈りを聞いてくださっていることを感謝します。癒しが起こされていることを感謝します。天皇父様、本当にあなたの皆がまず私たちの間で、そして町中に崇められていきますように。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
ヒロミさん。
信仰を保っていてくださることを感謝します。天のお父様、ユータにあなたがお語りください。あなたの御声を聞いてしっかりと従い、ユータ自身が祝福として他の人々のために輝きますように、そしてあなたが栄光を取りください。ケーブ・イキヨが霊寿を迎えることを感謝します。ここまであなたが支えてくださいました。必要が満たされていることを感謝します。その存在がたくさんの人の喜びとなっていることを感謝します。ますますあなたが輝いてください。どうぞおじいちゃん、父さんの体を強め、心を強め、あなたの御言葉によって励ましてください。お願いいたします。また遠藤博美さんが今週誕生日です。天のお父様、今彼女がどのような思いにあるのか私には分かりませんが、あなたは全てをご存知であられます。ご聖霊様、ひろみさんのうちにあなたが御声をかけてください。御言葉を使わせてください。ひろみさんのうちなる人をあなたからの命の力で強くしてくださるようにお願いいたします。体にも問題がありますが、あなたが癒しの力を表してください。イエス様のお名前でお願いします。アメン。